都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、始まりました。
はい、
若手放送作家の岸本でございます。よろしくお願いします。
お願いします。どうも、若手放送作家の、フレデリック三世です。よろしくお願いします。はい、フレデリック三世ですよ、来ましたよ。
2回言いましたね、はい、フレデリック三世さん、
名前覚えてほしいからね。
なるほどね、
はいはい、覚えてほしいんでね。
まあね、
はい、
このポッドキャストもなかなかやってますけども、
はい、
まだ本名そういうことしちゃいます
何言ってんですか、マジで。僕学生時代とかフレッちゃんって言われてましたよ
フレッちゃん、
フレッちゃんって、それかサンちゃんって言われました。
サンちゃん、
サンなんで、サンちゃんかフレッちゃんどっちかでしたけどね。
なるほどね、
はい、
俺でも一回もそれフレッちゃんって俺が発したことないからさ。
そうか、初めて会ったことない人にはこの嘘つけねえのか
そうだよ ね、
ね、僕ちゃんと自己紹介してるんですもんね、
う
ん、最初に。
名前は違うんで。
何でした？
できればそっちの方で知っていただきたいんですよ。もう
ちょっと木村さん言ってくださいよ、僕の本当の名前。
早瀬さんだと。
ご名答、そうです。
当たりですか。
はい。
ありがとうございます。
そうですね。はい、確かに、初めて会った人じゃないとできないですね、
うん、
これね、
うん。いいから、名乗れよ。早瀬。
僕、早瀬
ちゃんとかいいんだよ。
僕、早瀬って言うんですよ。フレちゃんじゃないですよ。
そうですね。
早ちゃんですよ。
早ちゃんですよね。
お願いしますね。
はい。はい、
まあ、このフレデリック3世。
そう、誰ですか？
ということは、まあ、デンマーク王って言われてまして。
ああ。
デンマークの王様なんです、実際。
あ、いる、実際にね、うん、いるデンマークの王様と、
でもむちゃくちゃ有名な方で、デンマークではね。
あ、その俺は知らなかったけど、デンマークでは有名か。
フレデリック三世さん。
なるほど。
っていうのも、
うん、
そのもう本当胸像、まあ胴体ですね、胴体から上とかもよくありますし、う
ん、はいはい、
絵画とかもねよく記されていますし、ね、も書かれてますし、モデルにされてるんですよ。
ああ、そういうことね、
はい、まあ、たくさんあればたくさんあるほど有名な方、すごいそのデンマークに何か貢献された方っていう意味じゃないですか、う
ん、まあ王様なんでしょ、だって、
うん、そうそうそうそう、でからもうすごい有名な方なんです、デンマークでは有名な方。
なるほど。
のしかもなおかつフリーメイソンっていうね、王様で
そうでしょうね、
王様でフリーメイソンって方なんですよ。
なるほど、
はい、
終わりですか。
終わりですけど、何か
、うん、薄くないですか。
よく気づきましたね、やっぱりね、はい、なぜ薄いかお教えしましょう
なぜ薄いかがあるんですか。はい、
ね、はい、この番組をですね、
はい、
デンマークで聞いている日本人の方がいらっしゃるんですって。
あら、
既得でしょ
既得っていうのはまああれですけど、でもあれですか、じゃあ海外の、うん、まあ、デンマークで、ね、
そう、ポッドキャストで、ね、
ポッドキャストを
ポッドキャストで、
うん、聞いていただいてるってことですか。
はいはい、はい、聞いてるんですよ。
もうあれですね、海外の方も珍しくなくなってきましたね。
だからあれですよ、キアヌ・リーブスが聞いてもおかしくないんです
か。確かに。まあでもあいつね、日本語喋れないと思うけども。
ちょっと喋れるじゃないですか、いつも。
まあね。だから、スティーブン・セガールなら分かる
から、ね。スティーブン・セガールとか娘とか聞いても全然おかしくないじゃないですか。ね、おかしくない。ましたよ、うん、我々もね。
じゃあその何ですか、はい、デンマークで聞いていただいてる人の、うん、デンマークの、
はい、話をした
んですね、
はい、
無理やり入れたんですか。それ
好かれたかったんです
こびたんですね、
はい、
なるほど。まあでも
ユージさん
ね、ユージ
さん
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね、今後ともね、
遠いところで
お願いします。本当に
本当そうですよ、ね、ということでね、
はい、
まあいつもの、
うん、
こんな茶番はいいんですよ、
はい、なんすか、なんで
今日は、
はい、
いつもとちょっと違うテイストの都市伝説の会議っていう話を確か、先週、
ね、
したはずなんですけど、
はいはいはいはい、
13回目の放送で。13
回目ですか、うん。奇数ですね。
奇数です。奇数っていうだけじゃなくて、13って言えば、
はい、
まあちょっと不吉な数とか、
まあ、ね、
まあ、ね、
うん、
ジェイソンで言う13日の金曜日とか、
うん、
まあ13階段とか、いろいろありますけれども、う
ん、はい、
まあそういうね、ちょっと都市伝説界でもよく出てくるような数字なので、
まあね、
ちょっと、今回特別編じゃないですけども、はい、まあいつもよりちょっと、
はい、
テイストを違うバージョンとしてお送りしたいと思いまして、
ちょっとホラーテイストというか、
そうです、
知って普通にためになる話とかではなく、
そうです、ね、
ただ単に怖い話、怖い都市伝説を話し、はい、うん、ね、させていただこうかなと思ってます
大丈夫ですか、
はい、話させていただこうかなと思ってますけど、
そうですね、はい、まあね、時期も時期で、
時期も時期です、8月ですから、
もうまさに今やらないで、いつやるのって話ですから、 ね。なんですか。はい。
はい。
なんでまあ、ちょっと我々も、
うん、
もうこのシーズンにあやかって。
あやかって合わせてね。
うん。
うん。ちょっとやっていこうかなと。
ちょっと、ひんやりするような、
はい、
お話ができればいいなと。
はい。ちょっと聞いていただければ。うん、ちょっと僕じゃあ、トップバッター、ちょっと怖い話させていただきますね。
そうですね。まあ、得意ジャンルを。
説をね。
はい。まあ、ホラー大好きっ子ですからね。
ホラー大好きっ子ですよ、うん、僕は。でもこれも都市伝説ですからね。ただ単に心霊の話をするのとはちょっとわけが違いますから。
じゃあまあちょっとね、テレビで今やってるのって若干ちょっと違うのかなっていう感じですかね。
じゃあタイトルさせていただきます。
はい。
怖い都市伝説。トムさん、香料死亡人という言葉ご存知ですか？
香料
死亡人。
知らないです。
香料死亡人。まあ漢字で書くと、
うん、
行く、
うん、
旅、死亡、死んでる、
うん、
亡くなる人、
うんうん、
と書いて香料死亡人、
香料死亡人、
はい、うん、漢字5文字で香料死亡人、
うん、
じゃあこれは何だというね。
そうだね。
もともとは隠語だったんですけれども。
あ、隠語、
はい、今はウィキペディアとかでも普通に出てきたりするんですけど。
いや、まあ知ってる人は知ってるみたいな、はい、
この香料死亡人、じゃあどういう意味かというと、
うん、
身元不明で亡くなっている方のことを香料死亡人って言うんですよ。まあ言うたらば、旅先で、ね、
うん、
山登りしてて自分の身分証明できるも何もなくて、うん、そのまま遭難して亡くなった方。
なるほど。
うん、後々見つかって香料死亡人というふうに定められたとね。
まあ完全に誰だか分かんない。
分かんない。
痛いと。
まあ、うん、旅に行く、
うん、
旅に行った先で亡くなった方という意味で
香料
死亡人というんですけれども。
うんうんうん、
で今回僕が話させていただくのが、
はい、
まあ、数ある香料死亡人、例えば旅先で亡くなるホームレスの方、全然身分証明書持ってなくて亡くなるとかあるんですけど、うんうん、僕の今回話させていただくのは、
うん、
電車あるじゃないですか、
うんうん、
電車に身元不明で飛び込んで亡くなった方、
なるほど、
の都市伝説なんですけど、
うん、そのまあ、じゃあ旅に行ってなくても今はまあ広域でその香料死亡人っていう風になるってことね、はい、
しかも都心ですよ、我々が住んでる都心の都市
伝説。東京都。
そうですね。
ああ、いや、まあ、身近じゃないですか。
そうなんですよ。その、まあ、まあ、普通に、まあ、電車でね、
うん、
待ってたら、それも飛び込んで亡くなる方いるじゃないですか。
うん、
で、それで、自分の身元がなければ、香料死亡人となるんですけれども、香料死亡人亡くなった方が着ている服だとか、
うん、
持っている財布とかっていうのは、60日間は保管してるんですって。
ああ、なるほど、
うん。規則として。
はいはいはい。まあ誰か分かんないけれども、
はい、
まあその誰かが取りに来るかもしれないからみたいな。そうそうそ
う、まあ事件性がなければの話ですよ。後ろから押されたりとかして。
はいはいはい、
事件性があるならば
解剖とかになっちゃうもんね。
うん、はい、事件性がない場合、監視カメラとかで見た時にも事件性がない、ただ単に飛び込んでいる方っていうのは、うん、まあ60日間はここで保管しておきますよと。
うんうん、
それまでに誰か来てくれるならば、その人にその、全部お渡しするんですって。
うん、
遺品としてね。
なんかね、そういう人って、うん、出すもんね、こういう人が死にましたよみたいなね、
探してて実はそういう人飛び込んでますよとかっていうのがあったら、
うんうん、
っていうのがあるんですけれども、
うん、
まあ、60日間で燃やされるじゃないですか。
そうだね、しょうがないもんね。
遺体というのも60日間保管するんですよ、うん、
一緒にね、
はい、
うんうん、
で保管している時に物扱いをしちゃダメなんですよ、人間扱い絶対に。
あー、はい、そうなんだ。
死体って言っちゃうと物になっちゃうんで、うん、
なるほど、
うんうん、はい、なんで名前をつけるんですって、簡単な。
ああ、その遺体に名前をつけると
、はい、太郎とか簡単な名前。
ああ、まあ
難しい名前だと覚えられない、
うん、なるほどね、
うん、太郎とか、まあ多分太郎とかだとね、もうかぶっちゃうので多分、ね、いろんな名前してると思うんですけど、
まあなんか多分あるんだろうね、
はい、
法則が、
まあ、いう名前をつけてて、
うん、
こっからなんですけど、
うん、
まあ仮にじゃあ太郎が亡くなるとするじゃないですか、
うんうんうん、
ね、身元わからない、
飛び込んで、ね、
うん、ある日ある時間に、
うん、
したら、
うん、
その、60日間保管して、
うん、
それを、まあ、その後仮装したり売ったりするんですけど、その持ってたものをね、
持ち物、
うん、
その遺体を、
ね、うん、そうで完全に仮装して亡くなったものがね、
うん、
証拠がなくなった60日後に、
うん、
なぜか同じ人が飛び込む駅があるんですと、
うん、
言ってるの分かります、う
ん、
太郎が飛び込むじゃないですか、
うんうん、まずね、
でその60日後仮装して亡くなるじゃないですか、
あ、
物がね、
まっさらにというかね、
まっさらにしたら、うんうん、その亡くなった日にまた飛び込むんですよ。
え、ああ、はいはいはい、はい、
じゃあ分かりやすく、
うん、
1月10日に飛び込んだとしましょう、
うんうんうん、
ね、うん、その60日後、
うん、
まあ2ヶ月後なんですけど、うん、言ったらね、そしたら3月の10日にまた同じ人が飛び込むんですよ。ありえない話。
同じ人、
同じ人、うん、じゃあなぜ僕が同じ人って言ってるかお示ししましょう、お教えするんですけれども、うん、あの監視カメラとか、
ね、あ、はいはい、ありますね、
駅員さんが見た感じで、
うん、
完全に同じがたい、そして同じ服、同じ帽子、うんうん、財布も全部、持ち物も完全に全部同じものなんですって。
なるほどね。
はい、持ってるものがね、はいはいはい、メーカーやらなんやらかんやらますけど全部一緒なんですよ。
まあ少なくとももう似てるってことだよね、
はい、言うたら60日間保管したものがまた戻ってくるんですよ、60日間、
あ、物まで一緒ってことか。
物まで全部一緒なんですよ、全部ですよ。
ありえないね。
はい、
うん、
亡くなった時間、まあ時間にちょっとずれはあると思うんですけれども、うん、駅も電車も遅れたりしますからね、
うんうん、
でその亡くなる時間もほぼ一緒、うん、日にちなんて完全に一緒、
うんうん、
2ヶ月後で、
うん、
奇妙なことが起きるんですよ。で亡くなるだけだったらまあまあまだいいじゃないですか、いいってことはないけれども、
そうだね、
うんうん、ただこれ厄介なことが、うん、その亡くなる瞬間を見た人、
うん、
そして、バラッバラになった肉塊を掃除するために掴んだ駅員さん、すべて呪いが降りかかるんですよ。それはあの軽い、重い、まあいろいろあると思うんですけれども、何かしらまああの体に害、骨折したりとか、まあまあ軽いですよ、こんなもんは。
あ、そう。
僕が聞いた話だと亡くなってる方もいらっしゃるんですね、発狂して。肉を掴んで、その日境に人が変わってたようにも叫び出して、うわーってなっておかしくなる人もいらっしゃいますし。
そう、もうでも誰かしらがやんなきゃいけないもんね、それって。
絶対やんなきゃいけない。
そうだよね。
はい、
うわー、ひどいね、それ。
行きたくないでしょ、そんな駅。
やばいね、も
し駅員だったら。
うんうん。てか、駅員、地獄でしょ、それ。
地獄の、まあ、じゃあ、駅、ミキチョウさん言ったように地獄の駅としたら、うん、その地獄の駅っていうのは実はいろんなところでミスをした落第者しかそこに置かれないんですよ。
うん、うわー、島流し的な発想じゃん。
そうですね。そうそうそうそう。なんで、
うん、
行くとき知ってるじゃないですか、左遷されたらね、その場所に。
そうだね、うんうん、
辞める人たくさんいるらしいです。
あ、はい、じゃあもうそれが、
はい、
ある意味終着点じゃないけど、そうそうそうそう、失敗してたりとか。じゃあ
どうやって雇ってるか。
雇ってる、
辞めるのに、
ね、ああ、そういうことね、
辞めていくのにどう雇ってるか、
は
い、これ大卒とかの普通に入った子、うん、何も知らない子ここに入れるんですよ。だから若い子ばっかりの駅があるんですって。
へ、都内でってこと
ね。都内で、
うんうん、不自然ってことですね。
不自然に若い子ばっかりなんですよ、
うんうん、その駅
だけ。
あ、
まあ、どこの駅か言えないんですけど、
うんうん、
そこがもう本当にもう考慮死亡に2ヶ月に1回来る、
うんうん、
ね、っていうのもあるんですけど、でも実はこの、うん、まあ、考慮死亡人っていうのは実は1回途切れてんですよ、うん、ある日を境に。
まあ、要はその2ヶ月の ループが、
はい、
途切れ
たんですよ、
うんうん、
じゃあこれどうして途切れたかっていうと、
うん、
そのもうあまりにも続くと、これがね、
それはまだ2ヶ月でしょ、
う
ん、
もうこれはお祓いしに行かなきゃいけないぞってなって。
ああ、それそうだ。
あの近くのあれもすごい、うん、あの徳のあるお寺に持ってって、
うん、
ね、その遺留品を持ってって、こここんなことがあったんですっつって、
うんうん、
でその時あの撮影していた監視カメラのビデオも一緒にお渡しして、
うん、
確かにこれはちょっと不吉ですねと、
うんうん、
しかもかなりの年功持って亡くなられてますと。
あ、もう分かるんだ、一見して、
はい、一見してね、そのお坊さんが、うん、なんで、まあ、じゃあうちで預からせていただきますというふうに預かっていただくんですよ。
うん、
でそれで、まあ、何かしらの、まあ、そのお坊さんことなんで分かんないですけれども、うん、念を送って一回途切れるんですよ、
うん、ね、じゃあ聞いたんだね、聞いたというかね、はい、払われたと、
呪いが払われたんですよ、うん、ただ
よかったじゃん。
僕聞いた話によると、
うん、
そのお坊さん亡くなられて、
あ、払った、
はい、うん、でその払ったと思われる衣服やらなんやらが、
うん、
若いお坊さんの手に渡ったんですって。
うーん、
要は継ぐ方ね。
なるほどね、あ、はい、まあそれそうだよね、うん、
継ぐ方に渡ったんですって、うん、その人の力足らずで、
あ、そっかそっか、
衣服が急に腐ってなくなって、
はい、腐ったの。
いや、なくなったんです、その場からもう黒ずみというか墨しか残ってなかったんですって。
へ、
聞くとね、
うん、
したら
怖い怖い怖い、うん、
またその駅に2ヶ月に1回のループがまた行われて、また同じ日の
同じ
駅、まあ、さっき言ったように仮に10日としたら10日の同じ時間にまた飛び込む考慮死亡人が出てきたんですよ。
へ
ー、だから未だにある駅では呪いの
あの死肉が飛び散る、
うん、
この香料絞りが飛び込む液が未だにまだあるんですよ。途切れてないですね。
まあ、復活しちゃったってことだよね。
復活しちゃったんです。でどこのお祓い場所持ってっても、
うん、
まあそれはもう突き返されるらしいですよ。呪いが強すぎてうちじゃもう扱えませんってことで。
じゃあそのさ亡くなったお坊さんが相当すごかったんだ、
う
ん
う
ん、
すごかった。そうなんですって。
へえ。
受け取ってくれた方がね、
うんうんうん、
今はもうどこ持ってってももう
じゃあもう
無理です。
対処のしようがない。
ない。しかも法律で60日間保管して火葬しなきゃいけないっていうルールもあるんで、ね、ちゃんと
国のルールだしね。それ
はその60日間でどうにかしなきゃいけないんですよ。
なるほど、ね、
焼くまでに、
うんうん、何をすればいいかは分かんないけど、そう
そ
う
そ
う
60日間のタイムリミットの中で何かしらを行って、うん、例えば貞子だったら、うん、リングだったら一回ダビングして人
見せる
とか
ね、う
ん、何か知らしてその呪いを解かなきゃいけないんですよ
本来ね、
はい、うん。
ただできないと。
できなくて未だにまだその香料死亡に亡くなってる方がいるらしいです。同じ場所で同じ時間に。
じゃあもうその2ヶ月のまたとある日、
はい、
とある場所に偶然居合わせちゃったら、
はい、
それは
ちょっと
結構やばいってことだよね。
結構やばいってことですね。
それでも確率的にさ、は
い、高いですよ
ね。都内に住んでたらありえるよね。
そのまあ普通に電車乗ろうとしてて、
うん、
あれやけになんか若いやつばっかだなとか、
あこの駅な、はい、あそ
う
か、
ちょっと年いってる人いるけどなんかちょっと下ばっか向いてんなとかね
仕事できねえなとか、
仕事できないなって思ったら、うん、もしかしたらそこかもしれないんで、
なるほどね、
はい、ちょっとあの電車変えたりだとかちょっと歩いて隣の駅行ったりだとかした方がいいかもしれないですね、う
ん、もしね、
もしその時間、
ね、タイミングもしかしたらタイミング
合っちゃったらね。
ただまあそのさ救いはさ、はい、要は365日のうちのその1日 の、はい、そのある時間だけってことね。
6回ですね。
そうだね1年で
言う、はい、うん、6本ですよ電車で言
う
たらね、
うんうんうん、
6本、
うん、
どっかその6本に1年中走る電車の中の、
うん、そうだね、
6本に合わせたらもう最悪ということですよ。
そうだよね、うん、でももう全然わかんないよ確率とかわかんないけど、
はい、
ありえそうって思っちゃうね。
まあね、
知らない
で毎日毎日乗ってる電車でね、
う
ん、
だってもう都内の人身事故とかの、
うん、
もう毎日のように起きてるから、まあね、
だから今岸本さんとか僕が乗ってるその電車がもしかしたらその高齢者に飛び込むところでまだ居合わせてないだけかもしれないですから、
ね、偶然ね、
偶然、うん、これから分かんないですから、
そうだ
ちょっと気をつけていただきたいっていう、
うわ、
お話なんですけど高齢死亡人
まずなんかもうその言葉が怖いもん。
この音は隠語だったらしいです。まあ、どこの隠語か分かんないです。その警察の方なのか、
うん、なんか変だもん、はい、特殊だよね。
はい、分かんない。今もう本当にウィキペディアやらなんやらいろいろあるんで、僕も聞いた話なんでね、どこまで本当か分かんないですけど、はい、
まあでも結構これやばそうだね。
やばいと思います、うん、そのなかなか
ね、話としては、
うん、
わあ、なるほど、
はい、
じゃああなたの住んでるその町の最寄りの駅がそれかもしれないと、
かもしれないっていう。
ほう、
でよくあるじゃないですか、簡単に払うとか除霊しますよみたいな、
はいはいはい、
よくあるんですけど、僕が聞いたお坊さんの話だと簡単に除霊しますとか、
うんうんうん、
あのまあ、曰く付きのものを持ってきたらもう1日で払いますよとかいうとこには行かない方がいいっつってました。
お坊さんでもってこと、
お坊さんが、
うん、
取れねえから絶対っつってました。そんな重たいもので人に曰くを与えるものだったら絶対1日2日で取れないからと。
あ、じゃあインスタントな感じでパッパッパッってやって、はい終わりってことじゃねえんだ、
はい、じゃあもう絶対無理だからと。僕聞いたその結構有名なお坊さんの話だと、
うん、
もう倍以上かかると。要は呪い
がかかってきたその期間と倍ぐらいかかると、
はい、倍以上かかるから、もしかしたらね、かかるもので言ったら。だからもう1日2日で落とせるなんて思ったら、うん、はっきりし恨んでる力の方が落とそうとする力よりも強いんだから、それは倍以上かかりますよ、一瞬の落とすなんて完全に無理ですからっつって、写真みたいなそういうも封鎖されたものだったら簡単に落とせるかもしれないですけど、
うん、
物とか、
なるほどね、
はい、話とかその場所に行ってとか、うん、っていうのは無理。沈めるのはできますけど完全になくすことは無理だっつって。
なるほどね、
はい、
要はまあ薬で抑えるけど、
あ、そうですね、
感知させるのは相当かかるみたいなこと、
かかりますよと。
はあ、
ことですね。
怖
っ。いや、めっちゃ怖い。
でもさ、その話すごい説得力あるね、要は、うん、だって強いよねどう考えても、
うん、
呪いの方が、
はい、うん、怖いっすわそらね、
うん、はあ、なるほどね、まあまあ、じゃあまあそれ2つ教訓があるね、そのそういう駅があって危ないっていうのと、 あのすぐ払えるっていう坊主は信用するなっていう話、ね、信用するな
っていうのはちょっと気をつけてもらえれば、まあ、
なるほど、
より過ごしやすく過ごせるんじゃないでしょうか。
はい、いやいや怖いじゃないですか、
こういう死亡に話っていうね、
はい、うん、気味悪いですね、まあ、ね、なんかもうやだわ、意識しちゃう、うん、
でこれのちょっといいところが人に話したくなる話でしょ、
はい、そうですね、
いいの言ったんじゃないかなと僕も
よくできた
よくできた話じゃないかなと思って
ます。いや本当怖いですね、
考慮死亡に、
うん、いいんじゃないですか、
今度映画化されるらしいですから。
そうなんですね。そうなんですね。
考慮死亡人って入れたらウィキペディアよりも先にあのザムービーみたいなのが出ると思うんで。
じゃあもう
ちょっと気になったらそっちも見ていただ
く。でも内容違うでしょ。
多分違います。
違うよね。
電車とかは多分関係ない話かな。
だってね、もうその行方不明者ってことだもんね。
うん、そうそうそう。
簡単に言うとね。
そ
う、
別にあの曰くとか関係ないんで。
だよね。はい、そういうことだ、
そういうことですね。
なるほど。わかりました。いや怖かったです。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。